改めましてこんにちは。この番組は NPO 法人日本再生プログラム推進フォーラムの対談です。今日は株式会社ベンチャーラボ代表取締役でいらっしゃいます山中忠義さんをゲストに迎えいたしまして、中小企業の強化なくして日本の再生なしということで、いつものように藤原直也がお話を伺います。山中さん、こんにちは。
こんにちは。
今日お忙しいところどうもありがとうございます、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。会社のお名前のこうベンチャーラボというこの言葉でございますけども、ベンチャーという言葉、まあ、あとはラボラトリーという言葉が、まあ、あると思うんですが、この2つを出されまして、どんなお仕事をしておられるんでしょうか。
はい。私たちはですね、いわゆるベンチャー、または中小企業という、いろいろと、チャレンジするだけの値するですね、ビジネスをやっている方々、たくさん産業を支えているという意味ではですね、広くおられると。大げさに言えば企業の数で言えばですね、中小企業が圧倒的に多いというふうに言われておりますけども、まあ、そういう方々をぜひ元気にしたい、応援をしたいということでですね、はいはい、まあ、そういうことを積極的に、まあ、できる組織を作りたいということで、まあ、はい、ベンチャーラボという名前をですね、付けさせていただきました。
あ、そうですか。具体的にはどんなお仕事をしてるんでしょうか。
はい、実はバックボーンなんですけども、私も元経済産業省にですね、はい、技術系の行政官をやらさせていただいてまして、まあ、特に18年間お世話になったんですけども、はい、その中でやはりその日本の技術力というものが非常に重要だということを、本当に痛感をしました、
はい、
特にもちろん大企業の研究開発力も素晴らしいんですけども、はい、やはりものづくりですね、
はい、
となると本当に部品を作るとかですね、最終製品の一歩手前まで仕上げるというところについてはですね、はい、その中小企業の力が非常に重要だということ、はい、それからまた新しいいわゆる技術シーズといわれるものも、はい、いわゆるベンチャーとかですね、はい、またその中小企業がいろいろ苦労した中から見出されるということも多々ありますので、はい、そういうのが重要だなと常々痛感してたんですね、
はい、
で一方でいい技術でもありながらなかなかチャンスに恵まれないというのが、はい、私も行政の立場で拝見しててあったんですね、
はい、
これはもったいないということで、まあ私が何とかそれをできないかというふうに常々思ってたんですね、
は
い、でまあ、ただ行政官でやっててやっぱりこう人事異動というのがあるので、まあ、そこでその全てを自分の思いを遂げることは不可能なので、
はい、
まあ、それをやはり自分でその職を離れてですね、はい、やるしかないなということで、この事業を起こしたということなんですね、
はい、
で特に私が目をつけたのは例えばよく言われるのは外国のであればですね、はい、いいものにはパッとその名もない企業のあってもですね、はい、いろんなところから一緒にやらないかとかいろんなオファーがあるというふうに言われてますけども、はい、日本ではなかなか、はい、そういうものがですね、見当たらない、
はい、
その、まあ、そのいい意味での出会いがある前にも時間が刻々と経ってですね、
はい、
まあ、そのうちそのチャンスが消えていくというのが非常に多いということで、
はい、
私が思ったのは、まあ、誰かがこれはいいものはいいと言って差し上げないとダメだということが、まあ、ベースなんですね。
なるほど、
はい、そこで私がものづくりを自分自身はやってませんので、はい、我々私たちができることは何かと考えた場合に、
はい、
いわゆる第三者としての評価というところがですね、はい、重要じゃないかというふうに気づいたわけです。
ああ、そうですか。その技術の第三者評価と申しましても技術って多様でございますよね。実際どんなふうになるんですか。
はいはい、技術はご承知のように本当に今おっしゃられたと多岐にわたるわけで、はい、それを一つ一つをですね、はい、まあ、例えば一人の人間が見るというのは非常に難しいわけですね、
はい、
例えば、まあ、分かりやすく申し上げると、例えば自動車を頭に置いたときに、はい、自動車というのはいろんなパーツから出来上がってますよね。または電気システムから出来上がってますよね、はい、でそういうものを それぞれにベースとなっているその最先端の技術とか、
はい、
特許とかですね、または作り方とか、
はい、
いうものを全て知っている方というのはこれはちょっと人間技ではできないと、
そうですね、
いうことで、まあ、もう総論はもちろん、評論的にできることはあるかもしれませんが、その全てに精通するとこれは無理だというのは皆様もご理解いただけると思うんですけども、じゃあそれを仮にやるとすれば、もうそれは逆にその各細分化された分野ごとの専門家を集めるしかないという、まあ、逆転の発想的な発想なんですけども、もうそれをちょっと一見難しそうに思われるところにですね、まあ、我々はあえて挑戦をしたというのがポイントです。
あ、そうですか。その企業にとりましてはその技術を評価してもらうとどんなメリットがあるんでしょうか。
はい、 まずですね、今先ほど申し上げたように、はい、まあ、当然皆さんご自身がやってるのは自信があるわけですよね、
はい、
で うちの会社の技術は、まあ、例えば日本で一番だとか、世界でもトップクラスだとかいうふうに仮に自負なされても、それを裏付けるものがないと、またその裏付ける材料も持ち合わせておられないと、いうことでですね、はい、まあ、それを我々が第三者として、はい、まあ、色眼鏡をつけずにですね、はい、きちっと客観的に評価をさせていただく、
はい、
で評価をするときに大事なのは、実は我々もその評価をジャッジするのに裏付けとなるものが必要なんですね、
はい、
でそういうものがですね、我々なりに自分たちでもそういうベースのあるものを探り当ててですね、それに照らし合わせながら、またその目指しておられる技術が本当にマーケットをどういう分野で本当に事業として成功するかしないかと、
はい、
先のマーケットも見なきゃなりませんから、はい、そういった意味ではそういう、はい、未来の市場性とかというのも合わせて見なきゃならないということで、その技術と市場性、それから、さらにはですね、我々の特徴とするんですけども、それを大きく変動されるファクター、
はい、
すなわち、まあ、私も元行政官でだからこそ、まあ、そういうふうに痛感してるんですけども、はい、マーケットがどういう理由で大きく膨らむかということを考えた場合に、もちろん自然発生的になることも当然あり得るんですけども、はい、往々にしてですね、規制、国の、法律とかですね、いうことによって、何か規制をするとか、または逆にインセンティブを与えるというような形でですね、いきなりその市場のマーケットを開けるというケースもあるわけですね。だから我々はその技術のそのものの良さ、それからそのもともと見込まれているマーケット、それからある意味ではそのマーケットの地殻変動を及ぼすかもしれないその国の政策、行政の政策がですね、どうなりそうかと、まあ、そういうことを見据えながら、あとはご本人ですね、社長様がどうなのかということを合わせ持ってですね、全体的に評価をさせてもらうということをやってます、
はい、あ、そうですか。しかしそうしますと、なんか本当にお伺いしますと、その投資銀行の頭脳部門というんでしょうかね、普通プロジェクトファイナンスでも、
はい、
まあ、なんかものづくりでもですね、そういうポイントを普通こう考えてやるんですが、
はい、
最近日本の銀行であんまりそういうことやってないし伺わなくてですね、今お話伺っててね、はい、あ、これ金融機関にとっても、もちろん経営にとってもそうですけども、はい、なんか原点だなっていうのを話を聞いたような感じがするんですが、どうでしょうか。はい、
まさにおっしゃる通りで、私も18年間お世話になった中で、実は2年間ほどはですね、はい、いわゆる政府系の金融機関に出向をしておりまして、
はい、
でまさにそこで今おっしゃられた、いわゆる融資をするかしないかのジャッジをするセクション、すなわち審査部というところにですね、はい、2年間在籍させていただいたんですね、
は
い、
そうですか。
はい、まあ、そこでの経験がやはり今おっしゃられたように、その、バランスシートのですね、
はい、
財務的な分析はまず一に、もちろんするんですけども、
はい、
一方でそのもう一つ事業ですよね、のところについてはなかなかやっぱり、冒頭おっしゃられた通り専門性が高いということで、また細分化されているところなかなか細かいところまで分析できないというところで、非常にまあその部分は、まあ、あえて言えば不得手な分野でいらっしゃるんで、
はい、
まあ、そういった意味ではそれを補完するという意味ではまさに今ご指摘いただいたように、その辺が我々としてはもう中小企業さんをサポートすると言いながらも、我々のポテンシャリティというのは、まあ、場合によってはですね、金融家様の、足りないところをですね、はい、ちょっとサポートさせてあげるという意味でも、そちらにもお役に立てる可能性はあるかなと思ってます。
なるほどね。はい、まあ、企業の立場からしますとですね、今社長おっしゃられたように、まあ、自分が世界一だと思ってみんな、自分を持ってやってますよね。
それがまずね、確かに言うんですけども。
ね、はい、その実際に、その技術力、日本の企業を評価されて、総じてかなり高いレベルだと考えてよろしいですか。
は
い、
レベルとしてはですね、はい、非常に、高いものを持ってお持ちの会社がですね、多々あられます。
はい、
で、ただその技術もですね、自らその気づいて、どんどん新しいものを作っていこうとなさる方々と、
はい、
そうじゃなくって、そういうポテンシャルを持ちながらも、
はい、
従来通りのいわゆる、下請け的なお仕事をされて、はい、黙々と、従来型のものをですね、作っておられるということで、はい、本来の自分の強さに気づいておられないという方もまあまああるなと。
はい、
でも仮にまた気づいてても、なかなかそこまでの、 まあ、リスクも当然ありますので、そこまでチャレンジをするというところまでなかなかいけないという方がおられるのはこれは事実ということです ね。
よくあの技術と技能と違いをこう言われるんですけども、はい、改めてその辺はどんな感じでしょうか、抽象でした
っけ。そうですね、私もそこの、必ずしも精通してませんけども、ただ、技術の前にまず技能がないとですね、技能というのはよく言われますけども、暗黙知の世界とも言われるじゃないですか。だからその点についてはもう本人としては当たり前かもしれないけども、それはなかなかそれをじゃあ何に使えるかというのをですね、その技能が技術にどういうふうにことをこう消化されていくか、洗練されていくかというところについてはですね、いろんな出口があり得ると思うんですよ ね。特に微細加工だとかですね、いろいろとそのいろんな形状を作るとかです、いうところの技能っていうのは、ある分野では確かに昔の伝統工芸的な世界でも必要だったからこそ、匠の世界では技能があるけども、その技能がその分野だけじゃなくって、この最先端のところでですね、使われるというのも当然あり得るわけですから、やっぱり技術はその技能がベースとなって、特に中小企業の場合はそれが、発展の、糧になるんじゃないかなと思ってます。
なるほどね。しかし、最近その日本の中小企業が大変な不況で廃業する企業が多いという現実ございますよね、これはどこに原因があるというふうにお考えになられますか。
これはいろんな諸説の紛争だと思いますけども、やっぱり一つはその経済的な世界的なその経済不況的なことも言われておりますけども、一方で中でも伸びてる会社もあるわけですよね、でまず言われるのは例えばよく言われるのが車の社会、今いわゆるエンジンを代表とされるような、ものからハイブリッド、いわゆるモーター系ですよね、そういう部品も非常に点数が減ると言われてますけども、仮に、まだ今は過渡期ですけども、それが大きくパラダイムシフトを起こした場合には、今までほどの部品はいらなくなる、またその例えばエンジンに不可欠のピストンってありますけども、モーターにピストンありませんから、そういった意味では極端を申し上げれば、そういうお仕事はですね、限りなく減っていくということでは、そういうパラダイムシフトにですね、対応できないがゆえに、せっかく技能がありながら、技術がありながら、その生かせるチャンスが減っていく、マーケットが減っていくというのはある、それが結果的に、事業としてですね、厳しくなって、結果的には中小企業としてなかなか事業として成立しなくなるというケースも、多いんじゃないかなというふうに思われますですね。
やっぱパラダイムシフトに対応していかないと、せっかくの技能技術も残らないということですね。
そうですね、やっぱりダーウィンの法則じゃないですけども、やっぱり環境にですね、変化に対応できる、生物がなんか生き残れるというような説がありますけども、まさに企業もまさにその通りじゃないかなというふうに思いますね。
実際にいろんな企業を見ておられましてね、技術力が高くて、成長する会社に特徴的なことっていうのはどんなことでございましょうか。
それはですね、今おっしゃったまずはベースとなるものをお持ち、
ベースを持って、
技能ですとかですね、持っておられること、仮になくてもですね、1たす1は3になるように、自分たちのポテンシャリティと足りないところをですね、合わせることによって、そういう1たす1は3になるような新しいポテンシャル、それからそのポテンシャル、また技術とかですね、そういうものをどこに活かせるかと、シーズだけではどうしようもないので、その活かせる分野を見つけないとダメということで、その新たに見据えたマーケットに、じゃあ新しい1たす1は3になったものをですね、どう活かせるかということを、うまく自分で合致させることができればですね、大きな発展が期待できるということじゃないでしょうか。
そうそう、それはその企業のやっぱ経営者の力ですか、何の力なんでしょうか。
まずはやっぱり経営者、特に小さな企業さんは、社長さんの、アンテナ力、それからアンテナをキャッチしたらことを、それを形にする行動力、これはまあ必須事項じゃないかなと思います、
必須事項ですね、なるほどね。そうしますと、そういうところの差で同じような同業と言われるところでも差がついてきてると言います
ね。そうですね。そういう形で差がついていくと思いますし、それから実は我々ですね、一社一社を、さっき中小企業をサポートするというふうに、ちょっと、大きなことを申し上げましたけれども、我々一社一社をですね、特にいいものを持っている会社を特に応援するというやり方もあるんですけども、全てが全てですね、いわゆる野球では4番バッターばっかりじゃないので、やっぱり1番バッターから8番バッター、9番バッターまでおられるので、やっぱり我々と一つ、もう一つ考えているのが、一つ、例えば中小企業というのは、ある技能を持っていても、その分野で全てを持っているわけじゃないんですよね。
そうですね。
だから同じよく言われる同業者と言われる方々おられますけども、通常は同業者というのはこうお互いこうライバル関係にあるのが当然なんですけども、
同業の 方を見てという一社一社1番バッター9番バッターまであるという話なんですね。
はい、で我々はですね、あの1番バッターは1番バッターの役割がありますし、それから4番は4番、はい、9番は9番、はい、それぞれあの役割があると思うんですけども、はい、同様に同業他社が単にライバル関係というんじゃなくて、はい、まあ、一つものをあの考え方を変えましてね、
はい、
一社一社は確かに小さな企業様かもしれませんけども、それが遠くから見るとですね、大きなあの群れ、また大きな一つの像になるわけですよね。
はい、
例えば資本金が仮に1000万の会社が、はい、10社集まれれば資本金10、1億になりますし、
はい、
従業員がそのあの例えば10人の会社がですよ、
はい、
あの仮に100社集まればもう1000人ですからね。
そうですね。
そうなるとあの一定の数が集まると、
はい、
ある意味ではやっぱり、あの大企業並みとかですね、
なるほどね、
いう見方もできるわけですね、
はい、
だから我々は一社一社個性ある中小企業さんが集まることによって、
はい、
外から見るといろんな、あの良さ特徴を持った集合体で、ある意味では、あの大企業としてのですね、
はい、
位置づけというのも見られるんじゃないかと、
で
一つのその魅力がいろんなものをコンポーネントを持った組織体となると、逆に外からいろいろな、
はい、
ニーズ、こういうものが作れないかとかですね、
はい、
いろんなビジネスチャンスがですね、
はい、
飛び込みやすくなる、また来ても、
はい、
一社してじゃあこれは当社では無理ですとかいうのがですね、みんなでやればですね、
はい、
自分の会社は難しくてもお隣の会社はできたりする、
はい、
またその逆もしっかりですよね、
はいは
い、そういう意味ではいろんな意味でビジネスチャンスをゲットすることができる、ニーズもゲットすることができるという意味では、
はい、
そういう形を作るようなお手伝いもすることも重要だと思ってます。
それはさっき事業組合を作るみたいな。
そうですね、事業組合で、まあ、形だけじゃなくって、はい、我々実は大阪の大東市というところではそれをもうすでにやらせていただいている ん
です。大東市ですね。
大きな東とかです
けど、はい、あの中小企業が多い、
そうたくさん集まる、
ね、
そうですね、
はい、
そこで実は我々もそういうグループを、
はい、
作るお手伝いをさせていただいても軌道に乗ってるんですね。
そうですか。
で、はい、当初やはり関西の方というのはこう、一社一社独立してますんで、急に一緒にやろうと言っても皆さん疑心暗鬼、何か自分の良さを誰かに見られちゃうんじゃないかとかいう、そういう心配もあるんですけども、まあ、当初は確かにそういうのはあったんですけど、はい、もう途中からはですね、お互い工場の見学家をやって、みんながお互い工場を、見せ合うというような形、それから、それからもう社長さん同士がですね、もう輪になって、もちろんいわゆる飲み会なんかもしながらざっくばらんなですね、意見交換をするともに、まあ、ビジネスでもさっき申し上げたような形で、
はい、
じゃあ一緒に受注する、はい、例えばうちに来たやつもこなせないやつは大人に回すとかですね、
はい、
そういう共同体的な仕組みがですね、
はい、
すでにワークしていると。
そうですか。
いう実績がありますので、まあ、こういう我々の、まあ、経験をですね、
はい、
ぜひいろんな地域で生かしたいなというふうに思っています。
そうですか。外国の企業の技術力と日本の企業の技術力、日本国内の企業ですね、はい、どんな感じでしょうか。
まあ、外国のところは特に外国中小企業さんって私もちょっと疎いので、
はい、
よくわからないんですけども、
はい、
例えば、我々もいろんな例えば東大阪だとかですね、
はい、
他いろんな浜松だとか物作りをやらせていただいてますけども、
はい、
多いのは例えばその外国の同等の企業様とですね、
はい、
バッティングするというよりも、
うん、
むしろもうとにかく向こうからですね、
うん、
その技術を教えてくれというケースが非常に多いということで、
ね、
むしろこちらから聞きに行くケースはほとんどなくて、
はい、
聞きに来られるケースが多いというのが、はい、まあ、我々現場で体感してますので、
なるほどね、
まあ、そういった意味では、
はい、
強み、日本の中小企業さんが諸外国に比べて、
はい、
強みをまだ、はい、現時点では優勢を持っているというふうに一般的には言えるんじゃないかなと思います。
なるほどね。それは心強いお話ですね。その後継者とか悩んでて、まあ、職人さんの経営者の、はい、後継者なんでですね、はい、技術が途絶えるという話も噂に聞きますが、いかがですか。
それは多いですね。
多いですか。
一時ですね、さっき、話題でした暗黙地というのをですね、
はい、
うまくトランスファーするというのは大事だというふうに、私も思ってますし、一般で言われてますけど、
はい、
そこの暗黙地をつなぐところもなかなか難しい、はい、それからまして経営者ですね、
はい、
経営者がその次の経営者、まあ、それが、はい、ご親族なのか、またはその従業員の中で優秀な方を、
はい、
それを委ねるかといろいろオプションはあろうかと思いますけども、なかなかそこはうまくいかない、
はい、
むしろもう昨今の厳しい金融環境の中では特に、
はい、
資金調達ですね、
はい、
もちろん受注も大事かもしれません、
はい、
受注しても今度はそれを手当て成し遂げるため の、資金がめどがつかないと、
ね、
せっかくの受注も身にならないと、
はい、
実現できないということでは、やはりその金融面での今まではその 受注での苦労もあったけども、今度お金の苦労も伴うという意味で、まあ、特にお金の苦労にですね、をかけたくないと、そこまでしなくてもいいんじゃないかと、その苦労はもう、その自分自身、その今の経営社長で俺でいいというような方も中にはおられますんで、それで結果的にですね、事業の継承が、本来図れてもいいものは終わりながらも、いかないという残念なケースもですね、まあまああるように思いますね。
なるほどね。まあ大企業にとりましてはね、そのまあお付き合いする中小零細企業の技術力がなければ、はいはい、これは中身がないんですけども、はい、大企業 の様子ってどうですか？よくなんかね、下請けいじめとか聞きますけど。
は
い、
まあそれは、やっぱり大企業もですね、生きていくためにはいろんなしがらみとかあるかもしれませんが、こと技術に関して申し上げますと、
はい、
例えば大企業でもですね、最先端 の、はい、例えば太陽電池絡みだとか、はい、それから燃料電池絡みだとか、リチウムイオン電池絡みとかですね、はい、いろいろハイテク分野で成長分野と言われている分野ありますけども、その個々 の商品ですね、
はい、
また製品に仕上げるときは、はい、最後はやっぱりコストが勝負になるんです
ですね。
そのためには例えば1台1億円の自動車作ってもいいんじゃないかって、やっぱり皆さんに手を届くような金額まで落とさなきゃダメだという時に、同じものを作るにもできるだけコストを安く作るような作り方となると、なかなか大企業そこは力がないんですね。
あ、ないですか。
だからその安く作り上げるところになると、その中小企業さんがいろいろと創意工夫で、またその自分の持っているいわゆる熟練した技能をですね、駆使してそれを成し遂げるというのが多いんですけども、実際に大企業がですね、はい、そういう企業さんを、まあ、大げさに申し上げれば、血まなこで探していると。
血まなこで、
で実際に私どもの会社にも、大手企業様からですね、まあ、自分たちでも探してるけどなかなか見つからないと。
なるほど。
ぜひその私のベンチャーラボではいろんな各地域ものづくりエリア拠点を持ってますので、そういうところでそういう強いポテンシャリティを持った、はい、企業があったら、ぜひ紹介してほしいと、いうことで、従来の系列の時代であれば考えられなかったようなことがですね、非常にもうその道を三次化しているということが、それを裏付けていると思いますね。
なるほどね。あとその、まあ、特にものづくりはですね、新規に創業するっていうのが、
はい、
まあ、普通のサービス業に比べてかなり難しい、
大変ですよね。
ハードル高い
ですよね。それは。
この辺はどんな風に考えればよろしいでしょうかね。は
い
は
い、まあ、やはりいきなり学校卒業されてやるというのは非常に難しいと思いますので、やはり一度企業に入られて、自分のその世界を学び、それから自分自身が何が新しいことができるかということでですね、一定のやっぱり自信を実力をつけていただくことが大事と、その上で自分のその夢をですね果たすということで、そのあるその段階から企業を目指すというのがやっぱり順当な対応かと思いますね。
なるほどね。その、まあ、特に製造業ですとですね、はい、こうあまり人と接しない職場で働いている方も多いですよね。
はい、
そのどんなところがやっぱりその創業した時に一番その実力として必要になってまいりますか？
はい、まずはもちろんものづくりですから、ものづくりをする力がベースになりますけど、ただものづくりをする力というのはたくさんの企業さんがいい会社さんたくさんありますので、その中で抜きに出るためには、やはり新しいその商品なり技術なりをどこが必要とされているのかという、やっぱりそれをキャッチする力ですよね。
キャッチする力、
それをキャッチしたらそこにやはり売り込まないと、
はい、
なかなか向こうもさっき血まなこで探してると申し上げましたけど、見えないからこそ探してるんで、ちょうどその上空例えば1万メートルからその1人の人形を探してるみたいな、まあ、それはそこまで行きませんけども、それぐらい、まあ、見えにくいわけですよね。
なるほど。
だからやっぱりその自分として自信があるんであれば、そういう血まなこで探してる人に偶然じゃなくて必然的に見出していただけるようにですね。
なるほどね。
それぐらいの努力がやっぱりこれからは必要じゃないかなと思いますね。
なるほどね。それある意味のバイタリティも必要ということですね。
そうですね。はい。
で、ベンチャーという言葉そのものもですね、はい、まあ、はい、本当にこれから日本でもどんどん増やしていかなきゃいけないんですけども、
だと思います。
その、逆に言うとその、ベンチャー一社でできないところはやっぱり横につながるっていう考えでよろしいでしょうかね。
そうですね、それは大事、コラボは大事だと思いますね。
ね、
はい、はい。で、例えば、その、なかなか、本当に、三本の矢というのはありますけど、矢どころかですね、本当、細いなんか、うん、木みたいなもんですから、やはりその、柔らかい、内容ですね、大きな幹になるためには、横連携をし、束になっていくと、はい、いうことで、場合によっては、合唱連合というのもですね、はい、場合によってはあってもいいと思いますね。はい、
なるほどね。なかなかその、まあ、一国一城の主の経営者にとってみると、はい、それ横とつながるとか技術を他人に見てもらうというのは、一つハードルがあるような気がします。
大きなハードルがあると思いますね。
ありますけど、やっぱりね。はい、
だからそこはもうやっぱりその一国一城を目指されたらやっぱり経営者だったら当然ありですけども、はい、それ以上に自分の思いを成し遂げるというのは、はい、もうそれ大きな僕は志だったと思いますの で、
は
い、その志を叶えるのに、はい、一緒にやれる人、それが、はい、仮にその人を上に立ててもですね、自分のもともと思ってたその思いを、はいはい、成し遂げるためにですね、一緒にやっていくというのはこれからは必要じゃないかなと思いますね。
はい、まあ、この放送を本当に多くの方聞いておられるんですけども、はい、なんか山中社長からなんか一言、はい、まあ、これからの日本の再生、そして中小企業の強化ということに関してですね、はい、思いって言いますメッセージを一言いただきたいんですが、最後に。
はい、本当に日本のものづくりの力はですね、衰えるどころかですね、ますますいろいろな外圧とかですね、いろんな苦労 を皆さんされてますけども、これはきっと長い目で見ればですね、大きなバネにですね、私はなるというふうに信じています。またそのバネがですね、大きく世の中に貢献できるように、もちろんそのものづくりの方々にも頑張っていただくのはマストですけども、さらにそれを支える行政、それから金融、それからまた大手の企業様もですね、その力をうまく活かせるような、オールジャパンで活かせるような仕組みをですね、みんなで作り上げるように努力していただきたい。でそのためには中小企業の方々が率先してですね、自ら殻を破ってですね、自分たちの良さをアピールするというところからまずスタートじゃないかなというふうに思います。
はい、今日はありがとうございました。この番組は NPO 法人日本再生プログラム推進フォーラムの対談です。今日は中小企業の強化なくして日本の再生なしという題で、株式会社ベンチャーラボ代表取締役の山中忠義さんにお話を伺いました。聞いたいつものように藤原奈央でした。山中さん、今日本当にどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ではまた皆さん、よろしくお願いいたします。